はい、お世話になってます、犬と猫の皮膚科、アジア獣皮膚科専門医協会のレジデントの森啓太です。ですね、村山信夫の皮膚科のセンス、乗っ取りました。今月はですね、先月村山先生が予告してました通り、まあ、一人にするかゲストを呼ぶかっていう話もしてたんですけど、ちょっと僕あんまり友達がいなかったので、今月は、僕一人でやりたいなというふうに思います。村山信夫の皮膚科のセンスに僕一人が出てきてどういうことになるのかよくわかんないんですけど、まあ皆さんちょっと今月は村山先生の話は一回お休みという形になるので、まあ、僕の話にちょっと聞いていただければなというふうに思います。で、今回何の話しようかなと思ったんですけど、ですね、4月の末に、春の柴犬祭りという、ふざけたタイトルのセミナーをですね、ベツテックさんの方でやらせてもらいまして、非常に多くの方に見ていただいたようで、本当にありがとうございます。で、コメントもだいぶいただいて、なかなか時間内にちょっと答えきれなかったので、今回はですね、春の柴犬祭り延長戦というテーマで、行こうかなというふうに思いました。で、前半スキル編は、柴犬のことをもっと考えてみるというテーマで、ちょっと柴犬の特徴とか性格なんかを考えたときに、どういうふうにしていこうかっていうことをちょっとお話しようかなと思います。で、後半のセンス編はですね、持続可能な治療へという、なんと言ったらいいか、まあ、非常に大げさな、壮大なタイトルをつけてみたんですけど、何喋るかあんま考えてないんで、聞くに耐えなかったら本当に申し訳ないんですけど、まあ、ちょっと少し、技術的な話から、まあ、センス的な話、まさにそうなんですけど、お話ししたいなというふうに思います。では、ちょっとスキル編ということで、じゃあ、柴犬の話をちょっとしていこうと思うんですけど、今回、まあ、柴犬祭りっていう形で、柴犬の症例を出して、まあ、どういうかゆみ止めを使っていこうかっていう、ことを結構話してたんですけど、やっぱり柴犬って、もう、まあ、みんながみんなそうじゃないんですけど、やっぱりある程度のこう性格があるじゃないですか。番犬気質というか、まあ、頑固だったり、ご主人に、まあ、忠実で、まあ、知らない人にはこうなかなか慣れてくれないという、まあ、昔ながらの柴犬ですよね。で、まあ、あと最近の柴犬は結構こうフレンドリーな子も結構いると思うんですけど、まあ、ベースとして、まあ、犬アトピー性皮膚炎を持っている子だったりとか、まあ、それ以外でも皮膚病の治療やをやっていくときに、その性格が結構難しいっていうのが治療の障壁になることって多いと思うんですね。で、コメントでも、なかなかこう攻撃的で、例えば薬が飲めないとか、あとは塗り薬が塗れないとかっていったときに、どういうふうにこう治療していきましょうかっていう話が結構あったんですけど、ちょっとそこに関して何個かお話ししていこうかなと思っていて、ちょこちょこいただいてたのが、抗ヒスタミン薬、あるいは抗不安薬を使うかどうかっていう話、コメントを結構もらってたんですけど、確かに抗ヒスタミン薬使うことはあります。まあ、僕の経験上っていうと、本当に乏しい経験なんであれなんですけど、一応2015年の犬アトピー性皮膚炎のガイドライン、治療ガイドラインだと、抗ヒスタミン薬って推奨度低いんですよね。で、まあ、ちょこっと効果があるか効果がないかぐらいっていう推奨度なので、まあ、あんまり使わなくてもいいんじゃないっていうガイドライン上のあれになってるんですけど、まあ、ここで問題になってくるのが、やっぱり世界のガイドラインなので、柴犬に関してはあんまり考慮されてないっていうところはあるのかなというふうに思っています。なんで、まあ、ここに科学的な根拠を求めようとすると、 本当は多分日本でこう芝居の集めてきてトライアルをしたりとかっていうのが必要だと思うんですけど、とりあえず今現状でなんですけど、濃い久美役を多分メインで使うっていうことはあまり多くないかなと思います。これは犬アトピー性皮膚炎と診断した場合なんですけど、治療のメインとして、例えばプレドニゾロンとかオクラシニブとかっていうのを組み込みながら、あくまでその性格として少し、難しいっていうと語弊あるんですけど、なかなかこう、イライラしやすいとか、気持ちにちょっと難がありそうとか、そういった子の場合には、抗ヒスタミン薬を併用するっていうのは決して悪くないかなというふうに考えています。で何使ってますかって質問来たので一応お話ししとくんですけど、僕は結構塩酸ヒドロキシジンですね、人用なんですけど、商品名で言うとアタラックスになるんですけど、アタラックスを使うことが多くて、一応容量はだいたい1から2ミリグラム体重あたりの1日2回で使うことが多いんですけど、少し容量を上げて3ミリグラムパーキロで使うこともあります。で、抗ヒスタミン薬、使ってた方がいいかなっていう方もいるので、比較的副作用の、犬では少ない薬になるので、うまく使えるといいのかなっていうふうに考えてます。ガイドラインで推奨度低いので、あんまりこう積極的に使わなくてもいいと思うんですけど、やっぱこの子見てて、飼い主さんに対する攻撃性があったりとか、あとはやっぱり病院に来た時の性格とか、お家での様子のお話をしっかり聞いた時に、ちょっとその性格的にイライラしやすいのかなとか、ちょっとした痒み、同じ程度の皮膚の状態なんだけど、明らかにこっちの子ってそこに対するリアクションが強いよねっていう場合は、うまくそれを使って、いってもいいのかなというふうに考えています。で、あとイライラするっていうところで考えると、結構気にしてることがあと何点かあって、ちょっとセミナーの中でも話したんですけど、外耳炎に関しては結構気を配っています。やっぱどうしても外耳炎って、患者さんから見えない場所にトラブルが起きているので、なかなか患者さんが気づきづらい。で、獣医が気づかないといけない場所なので、全体的に見たときに、例えば眼翳とか口の周りとか脇とか鼠径とか、あと指の間とか、あと肛門周りとかっていう、一般的な場所にあんまり皮疹がなかったとしても、その耳の中だけ炎症が強いっていう子も中にはいるので、必ず耳を見るようにしていて、それは柴犬の場合特にそうで、やっぱり同じぐらいの耳のかゆみだったとしても、そこに対するイライラが強いとか、そこに対するリアクションが強いっていうのは、柴犬の場合特に考えた方がいいかなと。他の犬種でももちろんそうなんですけどと思うので、外耳炎の有無っていうのは必ず見るようにしてます。で、必ず見るようにしてますって言ってるのが実はもう一個理由があって、おとなしい子であれば多分耳じゃ見ましょうかって、こちらも心理的なハードル低いと思うんですけど、多分こうこっちに対して攻撃性があったりとか、そもそも柴犬だしなって思うと、獣医師というか、獣医師が相対する心理として、耳見なくてもいいかなまでいかなくても、無意識的にこう耳って一回こう頭から抜けちゃう、耳見なきゃが頭から抜けちゃうかなと思うので、必ずこうルールとして僕は見るようにしてます。で、ちょっとお話したんですけど、口輪をつけるとほぼほぼほとんどの子が見れるかなというふうに思っているので、口輪をつけて、耳の中を覗いているようにしてます。結構暴れる子もいるっちゃいるんですけど、口輪かもしくはカラーつければ99% の子は耳見るだけであれば全然見れると思いますが、やっぱりスタッフの安全と自分の安全と飼い主さんの安全と犬の安全、全てを守らないといけないのが臨床の獣医師なので、やっぱり鎮静が必要というふうに判断したのであれば、鎮静等々を使って、耳見るだけで鎮静使うのっていうのは、そこはバランスになってしまうと思うんですけど、考え でもいいのかなというふうに思います。なのでイライラしやすい子の場合は特に耳を見なきゃって、力を入れてというか、無意識で見てると多分見なくなっちゃうので、あ、この子ちょっと怒ってるけど耳はちゃんと見ようよって自分に言い聞かせてます。あと、まあちょっとしたことで言うと、例えば身体的な異常がないかどうか、それは皮膚科疾患じゃないところも含めて身体的な異常がないかどうかっていうのも確認するようにしてます。例えば腰の痛みとか膝の痛みとかっていうのがないかなっていうのは、患者さんに問診で聞くのもそうですし、触診等を通して腰痛いとか足痛いとかないかなっていうのを見ていくのと、あと結構ここももう一個注意して見てるのが肛門腺ですね。肛門腺だけでなんていうか痒いっていうことは、もちろん肛門腺溜まってる違和感ってなるんですけど、ベースに痒みがあって肛門腺が溜まっていることによるイライラがより強くなってくると、特に痒みが増してくるだろうなっていうのはあるので、肛門腺の貯留がないかどうかっていうのは、よく見るようにしています。なんで、まあ、耳と肛門腺は結構必ずチェックをするようにしています。で、あと、まあ、例えばちょっと芝で全然触れないだけどどうしようかってなった時に、まあ、この前4つのかゆみ止め、プレドニゾロン、シクロスポリン、オクラシチニブ、ロキベトマブって4つのかゆみ止めをお話しして、それ以外の話ってほとんどしなかったんですけど、もちろん食物アレルギーの除外であったりとか、コメントでもいただいたんですけど、背景疾患として内分泌疾患がないかどうかであったりとか、感染がない、二次感染がないかどうかであったりとかっていうのはもちろんやっていかないといけなくて、まあ、この前治療の話をメインにしてたんですけど、診断の方がやっぱり、診断の方がってところがありますね。診断はとても大事なので、診断の話も、まあ、もし機会をいただけるようだったらお話しできればなとは思うんですけど、話戻りますけど、なかなか、インアトピー性皮膚炎で診断したけど、まあ、薬あげるのも大変だし、薬も塗れないし、じゃあ注射する、ロキベトマブ注射しましょうかっていうのも一つなんだと思うんですけど、まあ、なかなかこう苦労してる場合に一応こうお話しすることが食事の話、これは食物アレルギーを除外した上での食事の話なんですけど、食事だけで全てがうまくいくとは思ってないのと、やっぱり患者さんは結構食事のことを気にされていて、うちに紹介来ていただく方たちは結構、これってご飯なんですかとか、ご飯なんですよねっていうぐらいの勢いで来られる方多くて、まあ、食物アレルギーのことも考えなきゃいけないんですけど、まあ、食物アレルギーじゃないってなった時に、ご飯なんでもいいですって、いうのがもしかしたら獣医学的には正しい意見なのかもしれないんですけど、まあ、それだけだと患者さんもこう、なんていうか力を込めて治療にこう積極的に参加してくれなかったりっていうのがあるので、僕は結構食事をもう食物アレルギー除外できた段階で積極的に上げてもらうようにしてます。もちろんベースとしてかゆみの治療はした方がいいですし、しないと治んないっていうの、治んないとかかゆみが止められないっていうのはもちろんあるんですけど、やっぱり重症のかゆみがあったりとか、あとは、まあ、かゆみが強くて対線化が強かったりすると、まあ、隣接がめちゃめちゃ出たりとかするので、結構痩せちゃうんですよね。うちに紹介いただく方って結構慢性化した子だったりするので、まあ、触った時に結構 BCS が低いなとか、前どの何キロぐらいだったんですかって聞くと、前はもうちょっとあったんですけどねっていう話をされたりするんで、結構やっぱり痒いと、イライラで食べないのか、痒みや、皮膚の状態が悪いから栄養が取られるのかわからないんですけど、結構痩せてくるので、関節疾患とかがなければ食事を結構増やしていただいたり、 あとは食事をこうより栄養価の高いものにしてあげたりすることが多いです。これのメリットは、その傷んだ皮膚を元に戻すための栄養をつけてあげるっていうことが一つと、あとは結構個人的には、患者さんの満足度とワンちゃんの満足度を高めてあげたいなというふうに考えているので、何でもいいっていうのはちょっと、なんていうか、獣医師として科学的に正しいかもしれないんですけど、どうかなって個人的には思うので、なるべく栄養価の高いものをあげましょうかっていう話をすることがあります。で、そうですね。例えば、個人的にヒルズさんで出してるダームディフェンスとかも出すこともあって、何でもいいんですけどって今言いそうになっちゃったんですけど、ダームディフェンスとかも含めた、よりこう、皮膚に対してしっかりとした栄養って言うとすごく曖昧な言い方なんですけど、ちゃんとそこを整えてあげるっていうこと、もしくはそうでなくても、結構これまで食物アレルギーだと思っていたけど、熟食試験をやって、食物負荷試験をやって、食物アレルギーで除外してあげると、うちの子何でも食べていいんだってなってくれる方が多いので、そこでこう食事をやってあげることで少なくとも患者さんの満足度とか生活の質を上げられるかなと思っているので、で、あとは、もちろんかゆみ止め使って管理していったときに、かゆみがある程度止まっていったり、体線化が良くなっていくと結構みんな体重増えてくるんですよね。あと食欲出てきたりすることもあるので、結構栄養面っていうのは侮れないなっていうふうに思ってます。なんでこれはあくまで食物アレルギーを除外したっていう前提での話ではあるんですけど、食事っていうのは舐めてはいけないなっていうふうに思ってるので、例えば食事を普段の 5% から 10% 増やしてあげてみましょうだったりとか、あとこれまで食べれなかったものを、例えば1食品ずつ1週間から2週間かけて少し上げてみましょうとか、場合によってはダームディフェンスみたいな、栄養に特化した食事を少し提案してみましょうかっていうのも決して悪くはない提案かなっていうふうに思っているので、そのあたりご飯変えるだけであれば、だけっていうとあれなんですけど、患者さんも比較的ハードルは低いかなっていうところもあるので、食事に少し目を向けてあげるっていうのは、なかなかこう、他のことができない子に対しては、二次的な治療、副次的な治療だと思うんですけど、考えてあげてもいいのかなっていうふうに思います。そんなとこですかね。もうそんなとこっていうか、まだまだ多分喋れることは、あと BCFM は、それこそ診断の話とか治療の話でもね、玄関差療法とかいろいろあると思うんですけど、多分喋ってたら、喋ることいっぱいあるのと、ちょっと僕のそれこそスキルではそこまで喋りきれないので、とりあえずスキル編はこの辺で終わりにしたいなというふうに思います。で、この後、後半戦線でどんな話をするかは、これから考えます。ということで、スキル編は以上になります。ではまた後半もよろしくお願いします。